説教の前に賛美歌の418番歌いたいと思います。どうぞ皆様ご起立ください。418番です。行きましょう。ワン、ツー。
聞けよ愛と真理の主の物語を、世の隅を除く主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来た、平和の光の、すまなく夜照らす、明日は来たる。仰げあがないの主を、世のため苦しみ、とこしえの命、与えたイエスを、与えたイエスを、やがて時は来たる、平和の光の、くまなく夜照らす、明日は来たる。歌え作られたもの、すべて声合わせ、喜び溢れる、栄えの歌を、栄えの歌を、やがて時は来たる、平和の光の、くまなく夜照らす、明日は来たる。
くまなく、
くまなく夜照らす、明日は来たる。
アーメン。
皆さんおはようございます。東京キリストの教会の日曜礼拝にようこそお越しくださいました。暑い日が続きます。クルビズで失礼をさせていただいておりますが、皆さんぜひくれぐれも体調管理にはお気をつけください。かくいう私が、水曜日に熱中症で倒れました。今闇上がりの中説教させていただいております。今日の説教タイトルをこのようにさせていただきました。立て直す力、それはイエスキリスト。立て直す力、それはイエスキリストです。聖書は人生のどん底の失敗、試練から立ち上がる人々の話でいっぱいです。今日は使徒パウロの人生から学んでいきたいと思います。使徒言行録の9章を開いてください。使徒言行録の9章です。クリスチャンの方でしたらもう何度も読まれたことのある聖句です。サウロの改心というタイトルがついております。使徒言行録の9章1節から19節、ちょっと長いですが、皆さん一緒に読んでいきたいと思います。さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと と呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけるとアナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。この時点ではまだサウロと呼ばれているパウロの改心の話です。これを今の私に当てはめて学ぶことができるなというふうに思いました。パウロは神様のためにベストを尽くして生きているというふうに思っていました。イエスの教会を迫害していましたが、彼は神様のためにやっている、正しいことをやっていると信じていました。私たちクリスチャンは後々になってこの当時のパウロを見て、パウロは神様に敵対していたというふうに言えますけれども、この渦中にあるパウロは自分は神様のために正しいことをやっているというふうに信じて疑ってないわけです。それがある日天からの光で地に倒れることになります。私たち今日のクリスチャンの人生でも実は似たようなことが起こるのではないかなというふうに思います。私たちが予期せぬときに神様が突然光を照らすように、私たちの罪、失敗を明らかにすることがあります。そしてあまりの衝撃に地に倒れたような感覚に襲われます。一瞬何が起こっているのかわからない混乱、恐怖で心がいっぱいになります。パウロはこの時何が起こったかわからなかったし、まさか自分が神様を傷つけているとは 思ってもいませんでした。しかし彼が真実に直面する時でありました。この時のパウロはどのような思いだったんでしょう。考えてみました。今まで自分がしてきたことは一体何だったんだろう。律法の教師でありながら本当の神様を知らなかった。こんなに恥ずかしいことはない。自分はとんでもない偽善者だった。神様への罪悪感と後悔でいっぱいだ。自分がこれまで傷つけた人々、殺してしまった人々、また彼らの家族への申し訳なさと後悔でいっぱい、このような思いだったのではないかなというふうに思います。私自身最近地に倒されたような感覚を味わいました。それは冒頭でお話した実際に熱中症になって倒れたということとはまた別の意味です。自分の罪、弱さ、失敗が次々と神様の光によって明らかにされてきました。そのことから多くのネガティブな感情が私の中で湧いてきました。でもこの感情というのをしっかりと把握するのはつくづく難しいなというふうに思います。竹本牧師の先週の説教で語られた表現を借りると、感情のプールを泳ぐということだそうです。感情のプールを泳ぐ、いろんな感情の中で、その中でどういうふうに泳ぐんですかね。綺麗な泳ぎかもしれませんし、もう溺れそうになって泳いでるのかもしれません。どんな泳ぎでもいいかもしれません。でもちゃんとそのプールの中に入る、そしてその水の感触を味わう、そこから逃げないということなのかなというふうに私は理解しています。私も自分の感情のプールで寝床の上で泳いでみることをしました。いろんな感情があります。今までやってきたことは何だったんだろう。何年にもわたって自分がしてきたことに向き合うことが恐ろしい、恥ずかしい。私は一体どれだけの弟子たちを傷つけつまずかせてしまったんだろう。他にももっともっといろいろありますけれども、とにかく私は感情のプールを泳いでみました。パウロも目が見えなくなった3日間で感情のプールを泳いだはずです。自分が本当に分かってなかった、見えてなかった、情けない、取り返しがつかない、自分はこれまで何人の弟子たちを傷つけ殺してきたんだろう。そんなさなかに神様はアナニアという弟子を使わしました。イエスがパウロについてアナニアに語った言葉は15節と16節で書かれています。もう一度お読みしましょう。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。選びの器であるパウロはイエスの名のためにどんなに苦しまなくてはならないかというふうに語られています。選びの器は使徒パウロや牧師だけではありません。すべてのイエスの弟子に当てはまります。私が初めてこの聖句を 学んだのは1992年の春のことでした。もうご存じない方も多いと思いますが、古い教会には寮というものがありました。当時そこに住んでおりました。その寮のキッチンでした。当時24歳の山崎牧師から私はこの聖句を学びました。どのような状況でこの聖句を学んだのか思い出してみました。当時私は東京のある大学院の試験を受け、一次試験は合格だったのですが、二次試験は面接で一次さえ受かればほぼ二次で落ちる人はいないというふうに言われていたんですが、結果は不合格でした。大学4年生の1年を就職活動もせずに、その前年交換留学でアメリカに行っておりましたので、その残った単位を留年せずに取得するため、大学4年生ながら毎日大学に授業に通い、さらに卒論を書き、学び会をリードし、多くの聖書勉強に入り、当時の教会活動にコミットし、塾の講師のバイトをしながら大学院のための受験勉強をしておりました。神様のためにとベストを尽くしたのに、大学院は不合格という結果に相当がっかりして落ち込んでいました。そんな私の様子を見かねた山崎牧師がこの聖句を教えてくれました。そしてこの箇所を読みました。そしてこの聖句のおかげで立ち直れました。思い出の聖句です。25年前の出来事です。ここで語られている苦しみというのは罪に対しての神様からの罰ではありません。神様が私たちイエスの弟子に与える苦しみというのは、はっきりとした目的があります。それはここで書かれている私の名、つまりイエスの名を私たちの人生を通して伝えるためなわけです。パウロはイエスの弟子になる以前の罪の結果を弟子になった後も刈り取る必要があったはずだと思います。パウロによって家族が殺されたという弟子と何度も出会ったのではないかと思います。当然不信感を抱かれたのではないかと思います。信頼関係はゼロどころかマイナスからスタートする必要がありました。何度も何度も謝罪をしたはずです。イエスの弟子とはいえ当然いろんな感情があります。いろんな人たちがいます。何度謝罪しても許してもらえなかったという経験もパウロは味わったんだと思います。人前で怒鳴られたこともあったはずです。パウロは改心した後も何度も何度も倒れたに違いありません。しかしその都度イエス・キリストによって立て直してもらっていた。それがパウロの人生です。今日の説教タイトルは、水曜ディボに参加している兄弟姉妹の皆さんならピンときたはずです。もう一度この説教タイトル申し上げますと、立て直す力、それはイエス・キリスト。という題にさせていただいたんですが、実はギリギリのタイトルです。もしかしたらアウト アウトだったら、YouTube から私の説教は削除されてしまうかもしれません。幻の説教となってしまいます。実はこの本、今週私をすごく助けてくれた本です。カバーかかってて見えない立て直す力という題です。私の説教は違いますよ。立て直す力、それはイエス・キリストですからね。この本です。ブレネー・ブラウン、何度もこの教会の説教の中に出てきます。ブレネー・ブラウンさんの立て直す力、現代は英語で Rising Strong、 これから取りました。私は冒頭お話ししました通り、4日前の夜に文字通り倒れました。おそらく熱中症だったと思います。それと同時に先ほどから語っている通り、感情的にも私は倒れていました。竹本牧師が水曜デボで課題図書として推薦してくれたこの本が無性に読みたくなりました。まさに今の自分のための本じゃないかというふうに思って、病床で2日で読み切りました。そしていくつかの大きな気づきを与えられました。いくつかありますが、その中で今日は一つだけ皆さんと分かち合いたいと思います。大きな感銘を受けたのは、実はその本の中にこう書かれている箇所がありました。それは実は後悔ということについてです。後悔です。このように書かれているくだりがあります。後悔は厳しく、そして公正な教師である。後悔しないで生きるのは、学ぶ機会も償う機会も勇気を出す機会も必要ないと信じている人だ。このように書かれていました。私はここの箇所を読んで思いました。私はいつ頃からか後悔しない人生を生きたいと願うようになっていました。そして後悔する生き方だけはしたくない、そう思っていました。クリスチャンになる前もそうだったし、クリスチャンになってからも強くそう思ってきた、そういうふうに思います。ですから神様が与えてくださったと確信した機会は受け取ろうとして、私はクリスチャンになった後も生きてきたと思います。後悔しないということを考えながら、自分はどういう決意をしながら生きてきたんだろうと、ちょっとこう人生を振り返ってみました。まず新潟県の長岡という田舎町のその実家を出たということ、そしてアメリカに、まあ、交換留学生として留学をしたこと、そしてバプテスマを受けたこと、アメリカの大学院を諦めて日本に残る決心をしたこと、20代前半の時教会で働く決心をしたこと、20代後半で町田に引っ越す決意をしたこと、新しい教会を建てるために札幌に移住したこと、さらに帯広にも行ったこと、そして東京に戻り再び教会で働く決心をしたこと、50近くにもなり娘を養子とする決心をしたこと、いろんなことに飛び込んできた人生だったと振り返りました。 昨夜遅くに竹本牧師と電話で話す中で、自分の人生は飛び込む人生だった、竹本牧師にそういうふうに言われて改めて気づかされました。その都度飛び込んだことは神様との関係で自分の確信に基づいてしたことだったのですが、決断の根底には神様が与えてくださった機会を取らないことで後悔したくないという意識がありました。そのもの自体は悪くなかったかもしれません。ですが同時に、私がずっと心の中にありながら認めざるを得ない真実はこれでした。私は後悔するということを避けてきたということです。ですが私はこの本を読んでその考えが覆されました。後悔していいんだということです。むしろ後悔こそが必要なんだ。その苦しみから学んで償って勇気を出すことこそが本当の成長なんだということに気づきました。パウロのその後の人生は苦難に満ちていましたが、神様に大きく用いられることとなったそのパウロのその後のストーリーは皆さんがご承知の通りです。今日皆さんに質問があります。皆さんが神様に描いてほしい自分の人生のストーリー、それは何でしょうか。神様に描いてほしい自分の人生のストーリー、私はこの今このストーリーを描くためにも必要だなと感じていることは、今お話をさせていただいているしっかり後悔するということです。人のせいではなく失敗を認めること、そして私が神様に描いてほしい自分自身の人生のストーリー、そしてそれを、まあ、残される愛する兄弟姉妹の皆さんや家族に受け取ってほしいものはこれだなというふうに思いました。私は何度も失敗し時に後悔して打ちのめされたけれど、その都度イエスの言葉、イエスの弟子たちによって立ち直った人生のストーリーを次の世代の兄弟姉妹、子供たちに残したい。これが私自身の神様に描いてほしいストーリー、そう思いました。今私はシャイニングミニストリーに関わらせていただいていることに非常に感謝をしております。それと同時にその他にも神様が今私の人生を用いて描こうとしてくださっているのではないかなと感じるストーリーがあります。先週の礼拝ですけれども、山崎牧師の礼拝の後のお知らせであったと思いますが、以前この教会でも講演してくださった長島先生のセミナーを開催する予定でおります。今月29日の土曜日13時からサブホールにおいてです。今回はこれは前回と異なりまして、一般向けではなく発達障害などを抱える家族を対象にさせていただいたものです。私自身スペシャルニーズを抱える子どもの親として、実は心から感謝しているのはこの教会のコミュニティです。長島先生と 長嶋先生はもう長年にわたってその発達障害を抱える、まあ、子どもたち、成人、またそのご家族たちと第一線の現場でもう関わってこられた方なんですけれども、その長嶋先生と何度かお話しするために出てくる言葉、何度も何度も出てくる言葉が実はコミュニティなんです。長嶋先生が何度もおっしゃいます。誰にも相談できずに苦しんでいる家族が何人もいらっしゃるんです。そういう発達障害やいろんな困難を抱えた家族がこの日本の社会の中で恥の意識からか誰にも相談できずに苦しんでいる方が何人もいるんです。そういう家族にはコミュニティこそがその支えになるんです。彼女は何度もその話をしてくださるんです。長嶋先生セミナー実現グループという名前の LINE があるんです。その LINE に加わっている方々はこの教会の大人が教会の兄弟姉妹の皆さんです。本当に皆さんに感謝をしています。皆さん本当に忙しい中 LINE で意見が夜中も早朝も活発に交わされています。何か自分にできることはないかと一人一人が積極的に関わってくれています。私の今神様が私の人生を通してまたこの教会を通して描こうとしてくださっているそのストーリー、これかなって感じているもの、この教会に来れば立ち直る力が与えられる、誰にも相談できずに苦しんでいる人々が希望を感じられるコミュニティ、それを作る、私はそれはイエス・キリストの存在そのものだなというふうに思いました。誰にも相談できない苦しみを抱えている2000年前の人たちは群衆をかき分けてイエスに触れようと必死でした。そしてイエスはそのような心の苦しみ叫びを抱えた人たちに必ず触れてくださる方でした。私はその神様のストーリーの実現を楽しみに見ていきたいと思います。まあ、このセミナーですけれども第1回目でもう本当にわからないことだらけで、おそらくいろんな失敗もこれからあると思います。でも続けていきたいなというふうに思っています。長嶋先生も今そのように思ってくださっています。私は今思います。倒れたことのある人だけが倒れている人を助けることができる、立ち直る力、私は信じます。それはイエス・キリストです。ありがとうございました。